会見項目。1、鳥取西道路開通による沿線地域の観光施設入り込み状況について。市長、5月12日に山陰道鳥取西道路が開通して約1ヶ月半が経過しました。沿線での影響等について、まず観光施設の入り込み客数ですが、西道路の供用開始により、吉岡温泉一の湯、また鹿のそば道場、青谷上寺地遺跡展示館等では、昨年同時期比でかなりたくさんの方に来ていただき、入り込み客数が全体として増えています。また一方で、道の駅神話の里白うさぎでは、5月13日から6月30日の入り込み客数の昨年比が約 23% 減少するといった西道路供用開始の影響も出ています。また、先月30日日曜日にオープンした鳥取市で3カ所目となる道の駅西稲葉きらぎの入り込み客数ですが、オープン後も多くの皆様にご利用いただいており、7月に入っても4000人前後で利用客数が推移していて、我々が考えていた以上にかなりたくさんの方にお越しいただいてにぎわっている状況です。なお、先ほど申し上げたように、神話の里白うさぎの入り込み客数が減少していますので、オンシーズンである7月中に指定管理者と地元の観光協会が連携したイベントを予定していただいています。いろいろな取り組みによって、この神話の里白うさぎにもたくさんの方にお越しいただけるようにしていきたいと思っています。何よりも西道路供用開始によるストック効果を最大限発揮していけるように、しっかり関係機関等とも連携して取り組んでいきたいと考えています。2、出ました鳥取まちづくりファンド投資第1号、新規創業支援及び鳥取市リノベーションまちづくりの推進。市長、本市と株式会社鳥取銀行、鳥取信用金庫、この3社で中心市街地や総合支所周辺のいわゆる地域生活拠点で遊休不動産等をリノベーションして町の魅力向上に資する事業を企業または創業される事業者の支援を行うことを目的として本年2月に共同出資により鳥取まちづくりファンドを設立したところですが、この1号案件として株式会社アカリブリューイングが投資額1100万円でクラフトビール専門のビアバーを開店されます。鳥取駅前サンロード内に空き店舗があり、この空き店舗をリノベーションしてビアバーを開店されるということで、駅周辺の再生、にぎわいの創出に大いに期待しています。オープンは来月8月2日を予定しています。もともとこの株式会社アカリブリューイングは鹿野町で町おこしの活動をしていますが、鹿野町だけではなく鳥取駅前の中心市街地でもこういった町づくりファンドを活用した取り組みをこれから進めていくということです。大いに期待させていただきたいと思いますし、第2号、第3号がこれから出てくることも期待しています。3、鳥取市シティセールスインターネット放送番組、今夜くらい鳥取の話を聞いてくれないか、キリンの町拡大版、第1回放送の公開収録を行います。市長、鳥取市のシティセールスインターネット放送番組、今夜くらい鳥取の話を聞いてくれないかは、昨年度6回にわたり放送を行いました。今月1日時点での合計視聴回数は42,639回で、1回あたりの放送に換算すると7106回ということで、同様のインターネット放送ではかなり検討している視聴回数ではないかと分析しています。今年度はこれを鳥取市だけではなく、キリンの町県域で行い、県域6町の魅力についてもこのインターネット番組で取り上げていきます。第1回の放送の公開収録を7月9日火曜日、稲葉万葉歴史館の伝承館にて午後3時から4時の1時間で行います。テーマは今回日本遺産に登録認定された麒麟寺姉妹を予定していて、この麒麟寺姉妹に携わっている皆さんそれぞれのお立場からこれまでの活動、また このキリンジ姉妹にかける思い等をお話ししていただきたいと思っています。また、兵庫県立浜坂高校のキリンジ姉妹サークルの皆様には、キリンジ姉妹をご披露いただきたいと思っています。配信は7月31日水曜日午後7時より、インターネット上で配信し、今年度は7月、9月、11月、1月、2月、3月の最終水曜日に放送を行う予定です。いずれもこのキリンの町圏域でのテーマを取り上げていきたいと考えています。4、園外保育のルート点検について。市長、本年5月に発生した大津市での事故を受けての園外保育のルート点検について県から依頼があり、結果については5月31日に危険箇所等について県に報告しているところですが、この点検の結果、鳥取市においては市道約180箇所で危険箇所があるということが判明しました。また先月18日付の国からの通知を受けて、鳥取市ではこれらの危険箇所を道路管理者、警察、施設、そして鳥取市は子ども家庭課が所管になりますが、こういった関係機関と合同で現地の点検を進めていくこととしています。現在、日程調整を行っていて、実際の合同点検は8月、9月、この夏の期間にそれぞれの箇所を点検していくこととしています。その結果をまとめて、国に10月末には報告することとしていますが、指導については緊急度の高いところから順次対応していきたいと考えています。園外保育等については、何よりも園児の皆様の安全確保第一として、それぞれ各園で取り組んでいただくこととしています。合わせてこのルート点検についても速やかに行い、対応していきたいと考えています。